火の用心。
おはよう、日本全国消防団、日本放送の広田美幸です。この番組は公益財団法人日本消防協会の協力でお送りします。
日本消防検定協会からのクイズです。住宅火災の出火原因の上位3つは何でしょう。正解は3位ストーブ、2位タバコ、1位コンロ。火災の危険はあなたの生活のすぐそばに潜んでいます。大切な命を守るためにも、ご自宅に住宅用火災警報器や消火器を設置しましょう。日本消防検定協会は消防法に基づき、住宅用火災警報器や消火器などが国の定める規格に適合しているか、試験及び検査を行っています。
おはよう、日本全国消防団。今日のゲスト応援団は語り部カタリストの平野恵子さんです。
おはようございます、平野恵子です。
おはようございます、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。では早速消防団の方と電話をつないでお話を伺ってまいりましょう。今日は新型コロナウイルスの影響で新入団員が集まれないため、訓練内容を収めた YouTube を配信、さらに今月消防団アプリも導入したということです。島根県松江市消防団で班長をされています49歳、田村丸美さんとお電話がつながっています。
田村さん、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
以前松江でもよろしくお願いします。以前松江でもお目にかかりましたが、今日もお話を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
田村さんが消防団に入団したきっかけは何でしょうか。
松江市が発行している広報誌がありまして、その広報誌の中に女性消防団員募集の記事が載っていたんですよ。
はい。
でそれまでは消防団というのは男性しかいないと思っていたんですけど、女性でも活躍できるということを知りまして、はい、新しい出会いがあったらいいなと思って軽い気持ちで入団しました。
では広報誌をご覧になるまでは女性ができるってご存知なかったんですか。
はい、全然知らなかったです。
そうだったんですか。
はい、
じゃあ画期的なことですね。
そうですね。
ちなみに田村さんとお仕事されてるんですよね。
はい、仕事もしております。
どんなお仕事なんですか。
生命保険の営業をしておりまして、外回りをする仕事がメインです。
だったらそのお仕事も大変お忙しいと思いますが、お仕事とその消防団との両立は大変じゃないですか。
はい、そうですね、大変ではありますけれども、同じ目的を持った仲間と、一緒に活動することで仕事とは違った達成感とか、連帯感というのを共有できるので、すごく楽しくやっております。
じゃあまるでサークル活動や部活をしてた時の感覚、はい、もちろんそれもそんな甘いもんじゃないですけども
でもそれに似てますね。
連帯感、
若い時を思い出して、
楽しいことをいっぱい感じられてるわけですね。
は
い、
そうですね。
で松江市消防団では訓練の模様を YouTube にアップしているそうですね。
はい、
きっかけは何だったんでしょうか。
はい、きっかけは、今回の新型コロナの影響で新入団員さんが入られてもなかなかみんなで集まることができなくて、そこで、起立訓練、そしてホースの取り扱い、ポンプの放水という、必要最低限の、消防団員としての知識を身につけてもらおうと思って考えまして、去年の4月に配信をスタートしまして、今までに4回ほど配信をしております。
で配信を続ける中で反響はいかがでしょうか。
はい、新入団員の方からも好評でして、他のバージョンも作ってほしいというような要望もあったりですとか、さらに県外の消防本部の方からも、はい、うちでも使わせてほしいという依頼も届いております。
そして松江市消防団では消防団アプリというものを導入しているとお聞きしていますけれども、どのようなアプリなんでしょうか。
今まで紙で提出をしていた出動の報告書もアプリで行えるようになっておりまして、団員の負担が、軽減できたっていうことと、団員への注意喚起ですとか状況の把握にも役立っております。
はい、
でまた今までの災害情報では住所しか把握できなかったのが、このアプリを導入することによって地図情報ですとか現場の画像、団員の参集状況も今後分かるようになる予定です。そしてスマートフォンに不慣れな方でも使えるように操作も簡単にしてあります。
簡単な操作であればかえって紙に書くよりも負担が軽減されるということなんですね。
はい。
で具体的な活用事例がありましたら教えていただけますでしょうか。
はい、まだ導入したばかりなので災害では活用はないんですけれども、消防本部からの連絡方法がお手紙からアプリに変わりまして、情報がすぐに入ってきますので、消防団と消防本部との距離が近くなったように感じております。今後もこのアプリがもっと活躍してくれることを期待しているところです。
さあ、それでは最後に今後の目標を教えてください。
消防団に入って AED の操作を覚えたり、救命講習の資格を取ったり、いろいろすることはありますけれど、決して難しいことではないです。消防団に入団してぜひ一つでも覚えてほしいというふうに思います。今後入ってくる方にですね、はい、で入団を呼びかけるためにカラーガードのパフォーマンスというのをしっかりできるようになりたいなと思っております。
はい、田村さんありがとうございました。おそらく田村さんは松江における女性の、開拓者というか消防の世界のそういうご存在にもなっていかれると思いますので、これからもどうぞ頑張ってください。
ありがとうございます。
ありがとうございました。今日は島根県松江市消防団の田村丸美さんにお話を伺いました。今日のゲスト応援団は平野恵子さんでした。来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
日本消防協会からお知らせです。火災、それは一瞬にして大切な人を失ってしまいます。身近にできることきっとあるはずです。声かけて地域みんなで火の用心。宝くじはあなたの町の消防にも広く役立てられています。
おはよう日本全国消防団。ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの広田美由紀でした。公益財団法人日本消防協会協力、おはよう日本全国消防団。この番組は日本消防検定協会の提供でお送りしました。
サッカー選手の早川文也です。白血病になったけどみんなのサポートで僕はこの場所に戻ってこれた。
2019年現役復帰。
骨髄ドナーが足りません。命のサポーターに登録してください。
日本骨髄バンク。
AC ジャパンはこの活動を支援しています。
時刻は6時24分になっています。メールご紹介しましょう。静岡県富士宮市にお住まいのもーもーもーさんです。いつもありがとうございます。今日は長女が一人暮らしを始めるので引っ越しです。娘が4人、親と同居だったので9人の家族は大家族だったんですね。でもここ数年で父祖父が他界、三女が結婚、この4月から進学で末娘が千葉へ、長女が一人暮らし、ちょっと寂しい4月です。ということで今、じゃあお母さんと次女さんとあとお父のもももさんの奥さんとももももさんと4人暮らしになってしまったということなんですね。ちょっと寂しいですけれど、でもこう旅立ちの時ね、これから素敵な人生が娘さんたちは待ってるわけですからね、送り出してあげてくださいね。どうぞ元気で頑張ってください。